Psalm chapter 19.
それでは詩編の19、あ、ごめんなさい。ヨハネの福音書。
Yeah, we can go there.
失礼しました。ヨハネの福音書の19章をお開きください。
But we've been going through the Gospel of John, and now we are in chapter 19.
ずっとヨハネの福音書を学んでいます。今朝は19章からになります。
Jesus has been arrested. Just to bring you up to speed, Jesus has been arrested in the Garden of Gethsemane.
イエスがですね、このゲツセマネの園というところで、捕らえられました。
And they brought him to the high priest, who then brought him to Pilate.
そして彼らは、この大祭司のところにまずイエスを連れて行きまして、そしてそこから今度は、ピラトという総督のところに連れて行かれました。
Pilate was the Roman leader over that area.
このピラトという人は当時ですね、その地域を、まあ、統括していたローマの人でした。
And the Jewish priests hated Jesus. They wanted to put him to death.
ユダヤ人のこの、祭司たちはですね、イエスのことを嫌っていまして、彼を何とかして死刑にしたいと願っていました。
But they didn't have the authority to do it.
けれども彼らにはそうやって人を死刑にする権利がなかったんです。
The Romans wouldn't allow them to put anyone to death.
ローマの国はこのイスラエルのためにこう人を死刑にするということを許していませんでした。
So they want Pilate to do it for them.
ですから彼らは何とかしてピラトにこの死刑を宣告してほしいと思っています。
And so that here they are, and Pilate has this mob of Jews who are angry at Jesus, saying, "We want this guy crucified."
ですからここにこのピラトという総督の周りにですね、もうこのユダヤ人のもう怒り狂ってイエスを死刑にしてほしいと叫んでいる人たちがにも囲まれてしまいました。
And here is Pilate. He can't have a riot on his hands. This is his responsibility.He doesn't care about their religion. He doesn't care about what they think about Jesus. He just wants to keep the peace.
で、このピラトという人はとにかくそこを治めている人でしたから暴動を起こすわけにはいきませんでした。彼は別に宗教のことなんかどうでもよかったし、イエス、彼らこのユダヤ人の人たちがイエスのことをどう思うとピラトには関係なかったんですけれども、とにかくそこを平和に収めるという必要が、その責任がありました。
He despises the Jews.
彼はこのユダヤ人を蔑んでいました。
But he's trapped. They're making life hard for him. He doesn't want to go this way, but he's got to go that way to prevent a riot, and he hates it. He hates that situation.
でも、まあ、ある意味彼はちょっとこう、まあ、罠にはまっているというか、脅かされている状態で、この彼らに従わなければそこでもう暴動が起きてしまうという、その自分が置かれてしまった状況を本当に嫌がっていました。
Let's read verses 1 through 3.
1節から3節をお読みしたいと思います。ヨハネの福音書19章、1節から3節。そこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにした。また兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫色の着物を着せた。彼らはイエスに近寄ってはユダヤ人の王様万歳と言い、またイエスの顔を平手で打った。
Now this thing, this scourge, was a it was like a whip with several long leather bands with little pieces of bone or metal attached.And they would take that and they would whip, and then when it would hit the person's skin, they would pull it, and it would actually tear off part of their flesh.
このムチというのはですね、この一つの取っ手にいくつかこう紐が、皮の紐がついていて、そしてさらにその紐に骨だとか、それからこう金属の破片みたいなものがこう結びつけられていて、それでこうムチを打つ。打ちますね。で打ってその紐をこう戻すときにそういったいろいろついているものがこの皮膚を裂くというそういったムチでした。
And oftentimes this would produce so much pain that the person would cry out and they in pain, and they would confess to any crimes that they committed, or maybe even crimes that they didn't commit. It was basically, it was torture.
そしてもう本当にそれはあの痛みを非常に伴うものでしたから、もうそういった刑を受ける人々はその時にもうあの罪を自白してしまうことになりました。でもうやっていない、自分が犯していない罪までも、もうそのあまりの無謀さのゆえに自白するといった、そういったことが起こりました。非常に残酷な刑です。
ピラトは hoping that this would satisfy the Jews.
そしてピラトはですね、これをすることによってユダヤ人を満足させられるだろうと考えたわけです。
But if you, interestingly, if you look at Isaiah chapter 53, there is a prophecy that this would happen. Let's look at Isaiah chapter 53, verses 4 through 6.
でもこのことがですね、実はイザヤ書というところにあの予言が書かれています。ちょっとイザヤ書の、旧約聖書イザヤ書の53章をお開きください。53章の4節から6節です。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。
What's happening here is more than just the cruelty of the Romans.
ここで起こった出来事というのは、単にこの、まあ、ローマ人 の, この残酷な刑というだけではありません。
Something very significant is happening
もっとこの本当に意味の深いことが実はここで起こっていたわけです。
As we see in Isaiah, Jesus was, is taking upon himself the punishment that we deserve.
今イザヤ書に書いてあったように、イエスはここで本来であれば私たちが受けるべきその罰を代わりに引き受けてくださった。
He's suffering for the sins of the world.
彼はこの世の罪のためにここで苦しまれました。
Sin has produced so much suffering in this world.
罪というのは、この世に本当に多くの苦しみをもたらします。
All of the suffering that you see in the world, all of the sicknesses, all of the cruelty, all of the violence, it's all because of sin.
この世で見るすべての苦しみであるとか、病であったり、またむごいことだったり、暴力であったり、もうそういったすべてのことは罪が原因しています。
And everyone is affected by it.
そしてすべてのものがそれに影響を受けています。
And we are all not just affected by it, we're all guilty of it to some degree.
そしてただ影響を受けるだけではなく、私たちはみんなある意味でその罪の、ま、に対して有罪であるわけです。
And when we suffer, it's, we're tempted to think, doesn't God care?
そして私たちが苦しむときにですね、神は本当に私のことを心配してくれているんだろうかというふうに考えたくなります。
Or we may think, well, he doesn't understand what it's like to suffer.
もしくは、神はこの苦しむっていうことがどういうことかも理解してくれないんじゃないかと。
But when you look at Jesus, when you see what's happening,realize that he's enduring this suffering for you.
けれどもここを見ますと、イエスは本当にこの苦しみを皆さんのために耐えてくださいます。
So when you look at this, this should have a profound effect on your life. When we look through this whole chapter, realize that what's happening to Jesus is him taking your place.
ですから このところを理解すると、本当にこれが私たちの人生に大きな深い意味をもたらしてくると思います。イエスが皆さんのために、私たちのために代わりに、身代わりになって、この受けるべきものを受けてくださっているわけです。
The soldiers They put this crown of thorns on Jesus' head and they mocked him.
兵士たちはこの茨の冠をイエスの頭にかぶせて、そして彼をバカにしました。
Jesus had given himself over. Now that he was, even though he was the Son of God, he was allowing them. They were able to do whatever they wanted to him.
イエスはもう全くご自身をここで明け渡しておられました。神の子であるにもかかわらず、もう彼らのなすがままにされていました。
And you know, in the same way, because of sin, we, all of us humans, all people, have been given over, we've been given over to sin.
同じように実は私たち人間はこの罪に対して自分自身を明け渡してしまっています。
And sin has a way of mocking a person's life.
そして罪というのは、本当にこの人の人生を、まあ、蔑んできます。
So when I, like, I see these soldiers mocking Jesus, to me it's a picture, it's like what the sin and what the devil does to the life of a person because of sin.
ですからこの兵士たちがイエスにやっていることを見るとですね、これが本当に罪、この世の罪とか悪魔が人々に、人々の人生に対して行っている。
Sometimes I see these stories in the news about famous people. I watch American news, but it's probably the same in Japan.
私はよくアメリカのニュースを、まあ、見るんですけれども、おそらく日本でも同じようなことが起こっているんじゃないかと思いますが。
But one of the stories they love is to tell the story of a celebrity, a famous person.Who has gone bad? They've run into trouble. Maybe they're in drugs. Or they've got some marital problem. And it's almost like they delight in the story. They enjoy telling you about the dirt that they have on this person.
Yeah, そういったニュースの中にはですね、時々この、まあ、セレブな人たちが、まあ、あるこういろいろ家庭とか個人的な問題を抱えて例えば結婚に失敗したりとか、まあ、いろいろな問題で何かこう困難なところを通った時に人々が周りの人たちはそれを本当に喜ぶかのようにもうそういった悪いニュースというのも喜んで何かこう人を蔑むことを楽しむようなそういった風潮があると思います。
And in the spiritual world, we have an enemy who's like that. He delights.In seeing us suffer because of our sin.
霊的な敵というのはそのようなもので、私たちが苦しむときに、それを見てこの私たちの敵は本当に喜んでいます。
He's cruel.
彼は本当に残酷なものです。
And we would still be in his grip if it weren't for Jesus. But Jesus came that we would be taken away, that we wouldn't have, that we would could be free from that.
ですからもしイエスが私たちを来てイエスが来て私たちを救い出してくださらなければ私たちはまだその悪魔の敵の手の中にいたことになりますけれども彼が来てくださってそこから救い出してくださいます
Let's read verses 4 through
9 4節から9節をお読みしますピラトはもう一度外に出て彼らに言ったよく聞きなさいあなた方のところにあの人を連れ出してきますあの人に何の罪も見られないということをあなた方に知らせるためです。それでイエスは茨の冠と紫色の着物を着てつけて出てこられた。するとピラトは彼らに、さあこの人ですと言った。祭司長たちや役人たちはイエスを見ると激しく叫んで、十字架につけろ、十字架につけろと言った。ピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取り十字架につけなさい。私はこの人には罪を認めません。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。この人は自分を神の子としたのですから、律法によれば死に当たります。ピラトはこの言葉を聞くと、ますます恐れた。そしてまた官邸に入ってイエスに言った。あなたはどこの人ですか?しかしイエスは彼に何の答えもされなかった。
So it said when, in verse 7, when Pilate heard the people say,He made himself out to be the Son of God. It said he was afraid.
ここでピラトは7節のところで人々が 彼は神のことを自称したのだというのを聞いたときに、ピラトはここで恐れを覚えたとあります。
Now in Matthew's gospel, it tells us in that Pilate's wife had said to him, "Don't have anything to do with this innocent man. I've suffered in a dream because of him."
マタイの福音書を見ますと、ここでこのピラトの妻がですね、彼のところに来て、私は有名な人の夢を見たから、この正しい人に何も関わらないでくださいというふうに。
And here is Pilate, and the people are saying, he claims to be the son of God, and he's probably, you know, he's afraid, but he says, who is this guy? Where is he from?
ですからここで、このユダヤ人たちが彼は神のことを自称したんだというのを聞いて、ピラトは本当に、恐れました。そしてこの人は一体誰なんだ、どこから来たんだと。
And Jesus doesn't answer him.
でもイエスはそれに対して何も答えられませんでした。
Let's read verses 10 and 11.
10節と11節。そこでピラトはイエスに言った。あなたは私に話さないのですか？私にはあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのですか？イエスは答えられた。もしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたには私に対して何の権威もありません。ですから、私はあなたに渡したものにもっと大きい罪があるのです。
What is happening here is bigger than Pilate.
ここで起こっている出来事というのはもうピラトの範囲を超えています。
There was an authority at work here that was higher than the authority of Rome.
もうこのローマの帝国が持っている権威をはるかに超えた大きな権威というものがここに働いています。
The truth was Pilate was on trial.
で、実はですね、このピラトの方こそが逆に裁判にかけられている状態です。
As you read this story, you realize that that's really the case. That really the issue is his guilt or innocence.
それがこの箇所を読むとよくわかりますけれども、ここでの本当の、問題というのは、彼がピラトが、無実である有罪になるか無罪になるかということです。
And as you read it, we're getting this picture into Pilate's inner world.
そして、こう読んでいきますと、このピラトの心の内側のことがを見ていくことができます。
He's got a battle going on in his mind.
彼は心の内で本当に戦っていました。
He's got to decide what to do with Jesus.
彼はここで今このイエスに対してどうすべきかという決断をしなければいけない。
He knows that Jesus is innocent.
ピラトはこのイエスが無実であるということを分かっていました。
And he knows that he's got responsibility. He's the one responsible to bring justice.
そして彼がこの、正義をもたらす責任があるということを分かっていました。
But there was the voice of the crowd.And there was a question of his survival. If I don't appease the crowd, what's going to happen to me?
けれどもそこに群衆の声があったわけです。ですから彼は本当にそこでこの群衆の声に従わなかったらどうなるかということを必死で考えなければいけませんでした。
Each person faces this very same question.
すべての人が一人一人がこの同じ問いに直面しなければいけない時が来ます。
What am I going to do with Jesus?
私はイエスに対してどうするか。
Because you see, well, here is the son of God, here is the king.
ここに神の子である、王であるイエスがおられます。
And everyone has to decide, what am I going to do with him? Am I going to believe in him?
そして全ての人がこの人に対して自分はどういう態度を取るべきか。私は彼を信じるのか。
Am I going to accept him as my king?
自分の王として彼を受け入れるのか。
And there are other voices, just like Pilate had to deal with these other people. There are voices that are encouraging us to reject Jesus.
けれどもそこにこのピラトと同じように他の声がイエスを拒むようにというそういった声が聞こえてきます。
And there are thoughts of our own preservation. Well, you know, what's going to happen to me?
そしてまた自己防衛の思いも湧いてきます。そういうことをしてしまったら自分はどうなってしまうんだろう。
Let's read on verses 12 through 16.
続けて12節から16節をお読みします。こういうわけでピラトはイエスを釈放しようと努力した。しかしユダヤ人たちは激しく叫んでいった。もしこの人を釈放するならあなたはカイザルの味方ではありません。自分を王だとする者はすべてカイザルに背くのです。そこでピラトはこれらの言葉を聞いたときイエスを外に引き出し死刑しかっこヘブル語ではガマタと呼ばれる場所で裁判の席に着いた。その日は杉越の備え日で時は6時頃であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。さああなた方の王です。彼らは激しく叫んだ。覗け覗け十字架につけろ。ピラトは彼らに言った。あなた方の王を私が十字架につけるのですか。祭司長たちは答えた。カイザルの他には私たちに王はありません。そこでピラトはその時イエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。
The truth was that the Jews hated Caesar.
実際のですねユダヤ人たちはこのカイザルのことも嫌っていました。
And in saying we have no king but Caesar, they were just trying to manipulate Pilate.
今彼らが私たちにはカイザルの他には王はないと言ったのは単にこのピラトを負かそうとしていたということです。
And Pilate is trying to irritate them by saying, here is the king, here is your king.
そしてまたピラトはですね、このさあここにあなた方の王がいるということによって、イエスを王と呼ぶことによって彼らを怒らせようとしていました。
And even though the motives of Pilate and the Jews were wrong, the truth was, that was the issue. Jesus was their king.
でまあそのどちらもですね動機は、まあ、間違っていますけれども、でも、真実このイエスは確かに王でした。
And he was the Messiah. He had come exactly on God's time schedule.
彼は救い主であり、神の一人子であり、神のその備えられたその時に来られた方です。
Let's read 17 through 22.
続けて17節から22節をお読みします。彼らはイエスを受け取った。そしてイエスはご自分で十字架を追ってドクロの地という場所、過去ヘブル語でゴルゴタと言われるに出て行かれた。彼らはそこでイエスを十字架につけた。イエスと一緒に他の二人の者をそれぞれ両側にイエスを真ん中にしてである。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に書かれた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書いてあった。それで大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったからである。またそれはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあった。そこでユダヤ人の祭司長たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、彼はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私の書いたことは私が書いたのです。
This little, there's a little hill, it was just outside the city wall called Golgotha.
ここの場所は、十字架につけられた場所というのはちょっとこう離れたゴルゴダと呼ばれる丘です。
The Latin word for Golgotha is Calvary.
そしてこのゴルゴダというのはラテン語ではカルバリーと。
And thus, our church has the name Calvary.
今私たちの教会はそこからつけています。
Jesus was crucified between two thieves.
イエスは二人の、まあ、盗人とともに、ここで十字架につけられました。
Jesus was right in the middle.
イエスが真ん中に。
In Isaiah, if you look back at Isaiah 53, which is such a clear prophecy.Of Jesus' execution. 53:12 says he was numbered with the transgressors.
そしてイザヤ書の53章を見ますと、53章というところは本当にこの十字架についての詳しい予言が書かれているところですけれども、そこの12節を見ますと、彼は、この背いた人たちと共に数えられた、罪人と一緒に数えられたというふうに書かれています。
JesusCame right down into this world that was full of sin. He came right in the middle of it, and he died there.
イエスはこの罪がはびこるこの真っ只中のこの世に来てくださって、そこで 死んでくださいました。
Luke tells us more about these two thieves in Luke chapter 23.
ルカの福音書にこの両端にかけられ両側にかけられた二人の盗人についてのことがより詳しく書かれています。
And I love this story. The story of the conversion of the thief on the cross is my favorite conversion story.
そして私はこの十字架にかけられた人の救いの話がもう本当に自分の最も好きなこの救われる話の一つなんです。
Let's just take a look at it. Luke 23:39-43.
ちょっと見てみたいと思います。ルカの福音書の23章の39節から43節です。日本語でお読みします。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。
I love this story because it shows how simple the gospel is.
私はこの話が本当に好きなんですけれども、それは福音というのがいかに単純なものかということを表しています。
Here's a guy who's condemned.
ここに一人の、まあ、罪に定められた人がいます。
There is no hope for his life.
彼の人生にはもう何の希望もありません。
He can't start over.
彼はもう一からやり直すことができませんでした。
He can't vow to do better.
もうもっといい。
You know, from now on, I'll try harder or whatever. He can't. He can't do a thing. His hands and his legs are pinned to the cross.
もうこれ以上自分でどうすることもできず、もう何もできずに、ただその人の手と足は十字架につけられてしまっていました。
But so all he can say is, Jesus, remember me.
で彼が言えたことはただただ。イエス様、私を思い出してくださいということです。
And I love the way Jesus responds to him.
そしてそれに対するイエス様のこの答えというのが私は本当に大好きなんですけれども、
Today you will be with me in paradise.
あなたは今日私と共にパラダイスにいる。
Oh man, what impact that must have had on that man.
このことがこの人に与えたこの影響というか印象というものはどれだけ大きかったでしょうか。
Because he went from knowing nothing but pain, hopelessness, shame, absolutely no hope, and in an instant he is assured you're going to be in paradise. He was saved.
彼はもう何の望みもなく本当に恥を受けて、そこで痛みと恥とそういったものを受けて、もう何の望みもない状態であったのに、もう瞬間で彼は天国に行くことができるというその保証が与えられました。
I don't know what the rest of his suffering was like, but he had that. I'm sure he had that faith. I'm going to be, when this is a short time, I'm going to be in paradise.
その後のこの十字架の刑による苦しみというのがどれほどだったかは分かりませんけれども、でももうその瞬間に彼は希望が与えられました。
We are all like that criminal.
私たちもみんな実は同じような犯罪者です。
We're helpless.
私たちにはもう
we can't make ourselves, we can't change ourselves.
私たちはもう本当に自分で自分をこう変えることもできません。
Make ourselves acceptable to God.
神に受け入れられるようなものに自分で自分を変えることはできません。
But we call out to Jesus.
でも私たちはイエスに叫ぶことができます。
And he saved us.
そして彼が私たちを救ってくださいました。
Let's read verses 23 and 24. We're back to John.
ではヨハネに戻って23節24節を読みします。さて兵士たちはイエスを十字架につけるとイエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ渡るよう指分した。また下着をも取ったが、それは上から全部一つに折った 縫い目なしのものであった。そこで彼らは互いに言った。それは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。それは彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためであった。
Verse 24 is a quote from Psalm 22, which was written by David about 1,000 years earlier.
この24節のところというのは、詩編の22編から引用されていますけれども、これは、ダビデという人が、このことが起こる千年以上前に書いたものです。
And it's really an amazing, just like Isaiah 53, Psalm 22 is an amazing prophecy of the crucifixion of Jesus.
そして先ほどのイザヤの53章と同じように、この詩編の22編もまた、十字架のことを予言した、本当に驚くべき予言の箇所です。
Let's read just a couple of versesPsalm 22, verses 16 through 18.
ちょっと読んでみたいと思います。詩編の22編の16節から18節です。
And as we read it, remember this was written hundreds of years, centuries before anyone had ever heard of crucifixion.
これを今読むときにちょっと覚えておいていただきたいんですけれども、これはですね、これが書かれたときというのは、この十字架という刑が考え出されるもう何世紀も前に書かれたものだということです。
Let's read 16 through 18.
では詩編の22編の16節から18節をお読みします。犬どもが私を取り巻き、 悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。私は私の骨を皆数えることができます。彼らは私を眺め、私を見ています。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。
This is just truly amazing. I mean, this was written 1,000 years before.
これはもう本当に驚くべきことなんです。千年以上前に、実際に起こる千年以上前に書かれたものです。
And you see the details there. The details first of crucifixion. Then he said they divide my garments and cast lots. That's exactly what happens.
そこに本当に十字架の上で起こった出来事が詳しく予言されていました。私の着物をくじ引きにしたとあるように、それが今このヨハネのところで読んだようにまさに起こりました。
And when you see this, you realize just how big God is.
これを見ますと、いかに神が大きな方である、偉大な方であるかということがわかります。
He fulfilled these small details in the life of Jesus in his crucifixion.
この方は本当にこのイエスのこの十字架の上で、この小さな一つ一つの予言さえも全て成就させる。
And it should give us confidence that he will fulfillprophecies about the future in the same way.
そしてこのことによって、この先将来のことについて予言されていることも必ず神は成就されるという、その確信を私たちは持つことができます。
Let's read 25 through 27. 25
節から27節。兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った。
Evidently Joseph, Mary's husband, had died because there's no mention of him.
明らかにここでですね、マリアの夫であるヨセフはもうすでに亡くなっていたと思われます。ここに一切出てきません。
What I find interesting is Jesus here is suffering and dying on the cross.
ここで興味深いと思ったのは、イエスは今本当に苦しんで、そして、死に向かっています。死のうとしています。
And even up to his last breath, he is.caring for the needs of others.
けれどもその最後の息を引き取る瞬間までイエスは他の人の必要というものを気にかけてくださっています。
The thief on the cross received salvation while Jesus was on the cross suffering with him.
このイエスが十字架で苦しんでいるとき、一緒に苦しんでいるその隣にいた、十字架にかけられていたもう一人の犯罪者を救ってくださいました。
In Luke, it tells us that when Jesus was on the cross, he was praying, Father, forgive them, for they don't know what they're doing. He was interceding for the people that were crucifying him.
そしてルカの福音書を見ますと、イエスを十字架につけ、つけようとしていた人、つけた人たちのために、イエスは、父よ、どうぞ彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのですというふうに、その人たちのために、自分を十字架につけようとしている人たちのために取りなしをしてくださっていました。
And now he takes care of his mother.
そして今ここでも、自分の母をのことを心配しておられます。
You know, Jesus loves you.
イエスは皆さんのことを愛しておられます。
And he will take care of you.
そして彼は皆さんのことを本当に気にかけてくださいます。
Let's read on verses 28-30.
28節から30節。この後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。
Jesus said, It is finished.
イエスはここで完了したと言われました。
What was finished?
何が完了したのでしょうか。
The work of redeeming the world.
この世をあがなう、あがない出すというその働きが完了しました。
And the moment Jesus died on the cross, that work was finished.
十字架の上でイエスが息を引き取られたその瞬間にその働きが、御業が完了しました。
God's precious Son, the sinless Lamb of God, had completed the work.
神の本当に愛された一人子である、子羊なるイエスが、その息を引き取られた瞬間に、その働きが完了しました。
All that was necessary for salvation was done.
救いに必要な全てのことはここで終わりました。
Now, if you look at Matthew, he says that at that moment there was a great earthquake.
マタイの福音書を見ますと、その瞬間に大きな地震が起こったということが書かれています。
And at that moment, the veil there in the temple that separated the Holy of Holies from the rest was torn in two from the top to the bottom.
そしてその神殿の、聖所と至聖所というところを分けているその幕がですね、上から下に真っ二つに裂かれたということが書かれています。
The separation between man and God, it was like God was showing, it's just torn in half.
人と神と人を隔てていたもの、その幕を神が破ってくださって表してくださいました。
Jesus had opened the way to God.
イエスがこの道を神へ続くその道というものを開いてください。
And it is so important that we realize and accept this fact that it is finished. When Jesus said it is finished, it was finished.
ですからこのイエスが完了したと言われた時に、それが確かに完了したのだということを、その事実を私たちは受け取る、その受け取るということが非常に大切になってます。
There was nothing left to be done.
もうそれ以上他に、残されていることは何もありません。
And there's no way that you can improve upon the gospel.
ですから皆さんはこの福音にそれ以上何か付け加えるということはできません。
You can't improve upon Jesus' work on the cross.
もうこのイエスの十字架での技にそれに何か付け加えるということは何もできません。
You can't add anything to it.
もうそこに何も加えることはできない。
It's not the work of Jesus on the cross plus your goodness or plus your prayers or plus something else. It is finished. He did the work.
それはイエスのこの十字架の働きプラス自分の正しい行いとか この十字架の働きプラス自分の祈りとか何かそれにプラス何とかということではなく、もうここで十字架の上で全てが完了しました。
And it's so important for those of us who have known the Lord for a while to remember this.
そしてこの主を知っている私たちはこのことを本当に覚えておくことが非常に大切です。
Jesus didn't just save us. We understand salvation by faith, but he didn't just save us once, get us out of trouble, you know, like kind of pull us up out of the mud and set us down. Okay, now, you're on your own.Don't do it again.
イエスはこの私たちをですね、救い出してくださって、私たちは信仰によって救われたということは分かっていますけれども、救い出してくださって、そこからこう別のところに置いて、じゃあ、OK、これであなたは自分で歩いていきなさい。そういうことではあります。
And from then on, you're on your own. No, it's finished. You will never add to it. You are saved by faith in Jesus' finished work on the cross.
ここに別に置いて、じゃああなたは自分でここから行きなさい、もう昔 の, あのところに戻ってはいけませんよということではなく、もうここで全てが完了しました。救いというものは完了して、イエスが完了したと言われた通り、 それ以上そこに何か付け加えることができないということを理解する必要があります。
Let's read verses 31 through 37
続けて31節から37節を読みます。その日は備え日であったため、ユダヤ人たちは安息日に、過去その安息日は大いなる日であったので、死体を十字架の上に残しておかないように、すねを折ってそれを取り除ける処置をピラトに願った。それで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた第一の者と、もう一人の者とのすねを折った。しかし、イエスのところに来ると、イエスがすでに死んでおられるのを認めたので、そのすねを折らなかった。しかし兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると直ちに血と水が出てきた。それを目撃した者が証しをしているのである。その証しは真実である。その人があなた方にも信じさせるために真実を話すということをよく知っているのである。このことが起こったのは、彼の骨は一つも砕かれない。という聖書の言葉が成就するためであった。また聖書の別のところには、彼らは自分たちが突き刺した方を見ると言われているからである。
Crucifixion was a very slow death.
この十字架刑というのは、ゆっくりと死に向かっていくものです。
And toward the end, the person being crucified was unable to breathe using the muscles in their body, so they would lift themselves up by their feetin order to take a breath and let themselves down, lift themselves up. That's the only way they can breathe.
そしてだんだんとですね、終わりに近づいてくると、もう息ができなくなってきて、足で自分の体を少しこう伸ばさないと息ができなくなります。そして足に力を入れて伸ばして息をして、またこうちょっと力を抜く。そういったことを繰り返していく。
And in order to hasten their death, they would break their legs, and they wouldn't be able to do that, and they would.Suffocate and die.
ですからその死を早めるためには、その人の足を折ることによってもう力を入れて息をすることができなくなりますから、死に早く死ぬことに。
And so they did that to the two thieves, but when they came to Jesus, they found he was already dead, so they didn't break his legs.
ですから兵士たちはこの、両側にいた二人の足を折りましたけれども、イエスのところに来てみると、もうすでに彼は亡くなっていたので、足を折りませんでした。
And even this small detail was a fulfillment of prophecy.
で、この小さな出来事もまた、実は預言の成就です。
Back when Moses was giving the ordinance for the Passover lamb, he was said, be very careful that none of its bones are broken.
モーセが実はこの杉越のあの祭りの時のその生贄のに関する、注意を指示を与えていた時に、この生贄の子羊の骨が一つも折れないように気をつけなさいという指示を与えていました。
Jesus was God's Passover lamb.
イエスは神の杉越の子羊です。
And God had determined that none of his bones would be broken.
そして神はすでにもう彼の骨は一つも砕かれないということを決めておられました。
Verse 37 is a quote from Zechariah 12:10.
この37節のところの ところが、ゼカリア書の12章の10節の予言が引用されています。
Yet another prophecy fulfilled.
また別の、まあ、予言がここで成就したということです。
We serve a great God.
私たちは本当に偉大なる神に仕えているもの。
And he is able to make things work out in, even in the midst of an evil world, he is able to work out his purposes.
そして神は、この方はたとえこの悪がはびこっているこの世の中に真っ只中にあっても、すべてのことを働かせてご自身の計画を成し遂げられます。
And you can rest in this.
そして私たちはそこに安息を覚えることができます。
God will, nothing will prevent God from working out his plan in your life.
何も神様が皆さんの人生に持っておられる計画、その働きをとどめるものはありません。
You don't need to worry that, that some sort of evil or your circumstances will prevent that from happening.
皆さんは何か悪いものであったり、もしくはいろんなさまざまな状況がそういった神の働きからを妨げてしまうのではないかと心配する必要はありません。
You might say, well, you know, I really want a life blessed by God. I want to live the Christian life, but...My family aren't believers, or you don't know what it's like where I work, or whatever.
もしかしたら、私は本当に神に祝福されたあの人生を送りたいんだ。でも自分の家族はまだクリスチャンじゃないしとか、私も働いている環境はもう最悪だし、もうその中でどうやって祝福された生活を。
God worked out his plan for Jesus in the midst of people who were hostile to him.
でも神はこのイエスに対して彼にもう敵対するその人々の真ん中でイエスに対するそのご自分に神の計画というものご計画というものを成し遂げてくださいました。
Let's read 38 through 42, the last verses.
38節から最後までお願いします。その後でイエスの弟子ではあったが、ユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。前に夜イエスのところに来たニコデモも持ち薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかりも持ってやってきた。そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従ってそれを香料と一緒に天布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所に園があって、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日がユダヤ人の備え日であったため墓が近かったので、彼らはイエスをそこに納めた。
You might remember Nicodemus from chapter 3.
このニコデモという人は三章のところに出てきた。
He was a religious leader and he came to Jesus at night.
まあ彼はあの宗教のリーダーの一人でしたけれども、ある夜にイエスのところにやってきました。
And Jesus had told him, you must be born again if you want to enter the kingdom of God.
そしてイエスは彼に、神の御国に入りたいのであれば、新しく生まれ変わらなければいけないと言われました。
The other man here was Joseph of Arimathea.
もう一人ここに、アリマタヤのヨセフという人が出てきました。
Luke says that he was a council member.
ルカによりますと、彼は議員でした。
And these men here came, and I'm sure that it was at some risk to their positions, but they came and came forward to honor Jesus.
この人たちは、まあ、おそらく、危険を犯して、ちょっと、まあ、バレてしまったら、危うい立場にあるかもしれない、そういったのを犯しても、イエスを葬るために
やってきました。 This is another fulfillment of prophecy from Isaiah 53.
そしてまたここにもう一つ別の予言が成就されるところを見ることができます。
Let's read. I just want to look at Isaiah 53 verse 9.
イザヤ書の53章の9節です。
You know, if you ever have time on your own, I encourage you to readJust read Isaiah 53 and Psalm 22 in their entirety on your own, and you'll be amazed.
時間があったらぜひですね、このイザヤ書の53章とそれから詩編の22編をもう一度じっくり読んでみてください。
But let's read Isaiah 53:9.
ちょっとイザヤの53章の9節を読んでみたいと思います。彼の墓は悪者のどもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが。
The normal fate of someone crucified was, well, they had a couple ways. One way, where they would just leave the body up on the cross and let the birds eat the flesh.
この十字架につけられた犯罪者のその遺体というものの処置の方法ですけれども、一つはですね、大抵はその十字架の上にそのまま遺体を残しておいて、鳥が来てその遺体をつついて食べるというものがあります
。Or they would throw it away in the garbage dump.
もしくは、まあ、もうどっかゴミ捨て場のようなところに投げ捨てると。
It's horrible to think what men do have done to men.
本当に人が人に対してするには恐ろしいそういったことです。
But God determined, no, it's not going to be that way. In Isaiah 53, he said, he was assigned a grave to the wicked, but with the rich in his death. Joseph of Arimathea was a very rich man, the Gospels tell us.
でも神はこのイエスに対してそのようなことはされませんでした。このイザヤの53章の9節、今読んだところにも、この彼の墓は悪者どもと共に設けられ、でも彼は富む者と共に葬られたというふうにあります。
And Matthew tells us that he put Jesus' body in his own tomb.
そしてこのアリマテア・ヨセフという人は、まあ金持ちの人でしたけれども、マタイの福音書を見ますと、彼自身の自分の持っていた墓にイエスを納めたというふうに言われています。
And Nicodemus brought lots of very expensive spices in order. They put them in the body to kind of offset the effects of decomposition.
そしてまたニコデモは非常に高価な香料とか没薬というものを持ってきて、その遺体に塗ることによって、まあ、遺体が腐敗してくるその腐敗臭を、まあ、和らげる、そういったものを塗りました。
It was a kind gesture.
それは非常に本当に心のこもった行いだったと思います。
But you know, it really was unnecessary.
けれども実際は必要なことではありませんでした。
Because Jesus' body would not decompose.
なぜならば、イエスの遺体は、腐っていくわけではなかった。
And in fact, he was just borrowing Joseph's tomb.
まあ、実のところ、実はイエスはこのヨセフの墓をちょっとの間だけ借りていたということです。
Just for the weekend.
週末だけ借りていたことになります。
Because he's going to be raised to life.
なぜならば、彼はよみがえるからです。
And his body would be gone. His body would not stay on this earth. His body went into heaven.
そして彼のその体というのはそこの墓に残ったままではなく、蘇ってそして天に引き上げられています。
And this is the proof. This is the proof God has given us. The body of Jesus Christ raised from the dead, ascended into heaven.
これこそが神が私たちに与えてくださっている証です。イエスのこの体が死からよみがえって、そして天に上げられます。
Let's pray.
お願いします。
Father, we're so thankful for the scriptures that we have this morning.
お父さん。この朝与えられたこの聖書の箇所を本当にありがとうございます。
You've given us so many marvelous proofs of your word and what happened at the crucifixion was your plan.
この十字架の上で行われたこの刑が本当にあなたの計画であったことを多くの言葉を持って証明してくださって
We just marvel when we look at it, Lord.
私たちはそれを読むときに本当にただただ驚くばかりです。
You are indeed a great God.
あなたこそ本当に偉大なる神です。
And I pray, Lord, that the reality of the risen Lord would be fresh in our minds.
主どうか蘇られた主が本当に私たちの心にもう一度新しく届いてきますように。
But Lord, we're also, it's also fresh in our minds the suffering that you had gone through for us.
でも同時にまた、イエス様、あなたがこの苦しみを通ってくださったということも私たちの心にもう一度新鮮な思いとして与えてくださいました。
We just say thank you, Lord.
主は本当にただただあなたに感謝します。
Thank you for not leaving us.Alone.
私たちをただ孤独にそのまま放っておかないで、
Hopeless and helpless.
希望もなく助けもない状態にしておかないで、
But you've given us hope.
感謝します。あなたが私たちに希望を与えてくださいました。
And in that hope we stand.
その希望の中に私たちはとどまります。
In Jesus' name.
イエス様の皆によってお願いします。
Amen.